使徒言行録1章8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。宣教、砕かれた霊を携え行くと題しまして、末森桜子牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝は退院してこられた福姉妹も共に回復の中で礼拝を捧げることができますこと、主に感謝いたします。またあさってインドネシアに戻られる宣教師も今朝も共に礼拝に預かり、共に御言葉を皆さんといただける幸いを心から主に感謝いたします。共に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶します。祝福します、祝福いたします、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福いたします、祝福します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、ご愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今朝このように素晴らしいお天気を与えてくださり、あなたの恵みと導きの中で私たち一人一人あなたに招いていただき、このところに集まり礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。弱さの中にあって、貧しさの中にあって、今朝私たちは砕かれた霊を携えてあなたの御前にやってきました。どうぞ聖霊の豊かな恵みを注いでください。聖霊の火を、リバイバルの火を玉川教会に、また今朝集いし私たち一人一人にお与えくださり、御言葉によって励ましを受け、御言葉によって力を受け、また御言葉を通して悔い改めへと導かれ、また私たちがあなたの力によってまたこの福音の喜びに預かって出かけていくことができますように、この朝の礼拝を豊かに祝福してください。格別にあさってからまたインドネシアの地に戻られる霊宣教師の上に、どうぞしよう霊宣教師の働きを豊かに祝福してくださり、聖霊十万の恵みの中であなたに力強い、その御手を、あなたからの力強い御手を持って、どうぞインドネシアに戻り、また使命を全うすることができますように、どうぞ祝福してください。またここにいるすべての方々、特にこの朝病の中にある方々を覚えて祈ります。今日病の中で来れなかった者もおります。どうぞ等しく主が恵みを持って、新しい一週間、また今日の礼拝の日、それぞれ覚えてくださり、強め励まし癒しを与えくださいますようにお願いいたします。来たるどうぞ特典に向けて、さらに私たちをこの朝一つにしてください。御言葉によって一つにしてください。御霊によって一つにしてくださり、どうぞ主よ私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。世界中でこの朝礼拝を捧げている宣教師先生方の上に、等しく主の恵みと慈しみがありますように、またどうぞ特に厳しい戦火の中にある人々を覚えてくださり、そこにおいてなお主を礼拝を捧げる兄弟姉妹の上に、多くの民の上に主の助けがありますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様、力を与えてください。どうぞどうぞ主よ、御父よによって口思いを清めてくださり、十分に主がこの朝語りたいことを取り継ぐことができますように導いてください。心からの感謝とともに、また主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、はい、感謝いたします。いよいよ今週の土曜日、日曜日、祈り待ち望んでおります特典が2日間行われます。昨日講師として来てくださる福永先生とメールのやり取りをしておりまして、皆様によろしくお伝えくださいとのことでした。私は今年の6月に南名古屋教会初めて特典の講師としてお招きをいただき行ってまいりました。大きなこの務めをいただき大変緊張していきましたけれども、 南名古屋教会も祈りの教会であり、40日の断食とそして祈りが捧げられる中でこの特典が行われました。教会には祈りが満ち、聖霊が満ちあふれ、初めての特典の講師といえども、その時臆することなく、緊張することなく、聖霊の力強い取りなしの中で、ただ主に導かれて2日間自由自在に御言葉を語ることができました。やっぱり祈りの教会はすごいんだな、本当に聖霊の力によって、また講師として招かれるときに祈りが満ち溢れる教会に招かれる、もう幸いなことだなということを、その時また改めて教えられました。今回この特典2日間においても、福永康明先生が聖霊に満たされて自由自在に大胆に語りやすいと言ってほしいとですね、このことを思いながら、ここは本当に聖霊の満ち溢れる教会において、先生が大胆にこの2日間福音を語ることができますようにと、そのように願っております。先生はもうベテランの先生でありますけれども、それにさらに聖霊の力が増し加えられて、先生を通して多くの人たちが福音を聞くとき、また多くの魂がイエス様のもとに立ち返るとき、このことを引き続きこの1週間残された日々も熱心にさらに祈りに祈って、主に期待して待ち望んでいきたいと思います。そしてさらにこの時が正解のように、今日使徒言行録の1章8節の御言葉を読んでいただきました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。2日間聖霊の日が下る正解特典となりますように。そして玉川教会からリバイバルが南ブロックに、そしてバプテスト連盟に、世界にこの命が流されていく、そのような正解となりますように期待していきたいと、そのように願います。この時を同じくして福岡の新生教会でも秋の特別聖書講演会、新生教会は金曜日からですけれども、金曜日からこの特典が行われます。新生教会でこの特典が行われる時にたびたび耳にする言葉があります。それは三千運動という、こういう言葉なんですけれども、三、数字の三、すべて全体の全、運動ですね。で、その意味は全員祈祷、全員伝道、全員参加、全員で祈って、全員で伝道して、そして全員で集会に参加する。この三千運動をたびたびこの時期ですね、耳にします。で、この三千運動というのはどこからですね来たかというと、バプテスト連盟に所属します佐賀の教会、当時国国夫という先生が開拓され、そして伝道され、そして素晴らしいこのリバイバルが、バプテスト連盟の中でも有名な話ですけれども、連盟の中にリバイバルがこの佐賀教会に起こっておりました。昭和27年であります。でですね、ちょっとこのことを、これはパンクズ牧師のですね、この本から各国王先生のこのことが書かれていたので、昨日ですねヤコブ先生ともこれをやり取りしてたんですけれども、こんなことをですね、その中で先生がおっしゃってるんですね。三千運動、これ昭和27年、この佐賀教会においては全員伝道、全員出席、そして全員献金というですね、この三千運動を、このように各国を先生が提案し、そして皆さんに語られたということですが、全会員総動員してこの三つの動きに協力するなら必ずリバイバルは起こる。この三つに全力で私たちが心を一つにしてこれに努めるならリバイバルは起こる。この運動は祈りとともに盛んになった。有志の蒼天祈祷会はますます盛んになった。毎週一回の徹夜祈祷会を始めた。半年を待たず教会は完全自給となり、連盟に対して感謝とともに独立自給を宣言した。その年のバプテスマ受領者は47名。そしてこの後書かれてるんですけれども、この後、 ですね、2002、あ、ごめんなさい、昭和29年には200人、バプテスマですね、バプテスマが200人年間ですけれども、担って、そして献金が多く捧げられていった。かくしてこのリバイバルは31年まで続いていったとですね、今、各先生のお言葉の通り、その会員全員、みんなで一つになって、みんなで伝道し、みんなで出席し、みんなで献金を捧げる、このベースにおいては、これが参禅運動でした。このことを通してリバイバルは起こるとですね、そのように語った通り、語られた通り、今言いました通り、年間47名、後には200人、1年でバプテスマ社が起こされていく、これほどのリバイバルが起こっていったということです。私たちはこの40日、みんなで祈ってきました。そしてみんなで出て行って、福音の種をまきました。今日は礼拝後はみんなで特殿の前に教会のお掃除をします。特殿に一人でも多くの人が教会に足を運ぶことができるように、この地域の人たちは言うまでもなく、私たちの家族が、知人友人たちが、この40日それぞれに特別に祈っていた一人一人に福音が開かれて、イエス様と出会って、明確な信仰の決心が起こされていくように、そのように私たちは祈ってき、また今も祈り続けています。けれども、今朝土曜日からこの特典を前に2日間、全員でこの特典に参加すること、このことを祈りたいと願います。特典の目的は、魂の救いが起こること、伝道の時であり、福音の種をまく時、祈る時、そして出かけていく時、けれどももう一つ何よりも大事なことは、主が喜ばれることは、私たちが喜んでこの特典に参加することではないでしょうか。他の人ではなく、私がこの2日間楽しみにして、主を楽しみにしております。この2日間主に期待しています。主がどのような御業を成してくれるのか、主を楽しみです。そのように主に期待しながら、私が、皆さんがこの2日間を喜んで主に礼拝を捧げにやってくる。福永先生が祈りの中で準備してくださった、特別に備えてくださったこの2日間語られる御言葉を熱心に求めてやってくる。私に語ってくださる。40日祈ってきた、教会が祈ってきたその祈りに主が応えてくださり、私に御言葉を与えてくださるとき、私にリバイバルの木を投じてくださるとき、このことを主に期待しながら、2日間この特典に参加したいと願います。心を踊らせながらここに来たいと思います。その時、主が佐賀教会に起こされたようなリバイバルを起こしてくださると信じます。他の誰でもない私たちが、使徒行伝6章8節のこの聖霊の火に燃やされて、喜んで教会に集まり、喜びを持って礼拝を捧げ、喜びを持って祈り、喜びを持って賛美をすることは何よりの力であり、最高の伝道であります。何をするよりも私たちが喜びを持って生きている、主にあってどんな時でも喜びを持って生きている。第一テサロニケ5章の御言葉を証しとして読んでいただきました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝して生きている。これが私たちが何を語るもいいように最高の伝道であります。私たちが、いやいやだですね、いやいやではなく、苦虫を潰したようでもなく、難しい顔しながらですね過ごしているのではなく、家族の中で、 学校で、あるいは職場で、あるいは外を歩いている時も喜びを持って主に従っている姿、十字架の道を主にあって喜び感謝し惜しく歩いているその姿は何よりの十字架と復活の証であります。勝利の証、何よりの伝道の姿であると思います。あの人はいつも楽しそうだね、いつも嬉しそうだね、大変なことがないわけじゃない、苦しいこと悲しいこといろいろな困難がある、でもそれなのにどうしてあの人は嬉しそうなんだろうね、ちょっと変な人だね、どうしてあの人は喜んで生きてるんだろうね、これは最高の伝道だと思います。最高の証である聖霊の喜びが溢れているクリスチャンの姿であると思います。平池照子先生のいつも話をしますが、平池照子先生は聖霊のバプテスマをいただいて喜びの霊を預かった御霊の実の一つです。愛、喜び、平和、喜び、喜びの実、御霊の実、喜びの実を神様から特別に与えられた、このことをよく証ししておられましたから、本当に喜びの人でありました。明るい、あーというですね、いつも明るい先生、もう声が高くですね、いつも声高らかである先生でありました。いつも話しますけれども、ある時狛江のですね、駅近くでレイさんと歩いておりました。目の前に信号待ちの平池照子先生がいらっしゃいました。あ、もう後ろ姿でわかりますよね、平池照子先生は。この照子先生を見つけたので、レイさんと一緒に平池先生というふうに言ったらですね、はーって言って振り返って、私とレイさん、これか、誰かわからない、後ろに誰に呼ばれたのかわからない、でも先生には関係ない、誰か、私たちはこの人には心よくしたりですね、この人は喜んで話すことができたり、この人には顔固くしない、でもそんなこと私たちは思いながら、その人ぞれぞれに変えてしまうこともあるわけですけれども、しかし平井先生、誰が来たかわかんない、先生はーいとですね、本当に手はこうでした、本当にはーいとですね、で私たちもはーいってなりますよね、はーって言ったら、はーって、はーって言ったのに、はーってなる人はいないんだって。あ、やっぱり、はい。これですね。これが本当に福音に自由にされた人。はい。誰が来ても、どんな問題が来ても、はーいって、こういうふうにですね、先生をバカにしてるわけじゃありません。こういうふうにして、本当に私たちはびっくりしたんです。これか。これかとですね、聖霊のバプテスマに預かり、本当に聖霊によって喜んで生かされているこの先生の姿でありました。そして、まさにこれが初代教会の生徒たちの姿でした。使徒言行録の2章の46節、47節を読みたいと思います。使徒言行録2章217ページ、217ページの使徒言行録2章の46節47節、ご一緒に読みましょう。使徒言行録2章の46節47節をご一緒に読みます。3、はい。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体からは好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えて一つにされたのである。アーメン。喜びと真心を持って集まっていた初代教会の生徒たちは、毎日教会に来ることのできる喜び、一つになって主に礼拝を捧げることのできる喜び、心を一つにして祈ることのできる喜び、共に食事をすることのできる喜び、そして心を一つにして主を賛美することのできる喜び、この喜びに満ち溢れていました。その生徒たちの姿が民衆の心を動かしていった、このことが今 書かれているところにおいて記されています。民衆全体から好意を寄せられた。このようにして人々が教会に集まって喜んで礼拝をし、祈って賛美をし、互いに交わって愛し合っている。そして貧しき者には共に分け与えている、分かち合っている。その姿を民衆が見て好意を寄せられ、主は救われる人々を日々仲間に加えて一つにされた。今日も私たちが聖霊による喜びと真心を持って主を礼拝するとき、主を賛美する姿を通して世の人々はイエス様を知るようになります。そして救われる者たちを与え、リバイバルが起こると信じます。主は救われる人々を日々仲間に加えて一つにしてくださった。それは何よりも主の喜ばれることだからです。私たちが喜んでいること、主にあって、主にあっていつも喜んでいること、喜んで集まっていること、いやいやながらではなく喜んで主に従っていること、喜んで主をいつも慕い求めていること、貧しさの中で弱さの中にあって主に喜んですがりついていること、主がおられることの喜び、ただそこに主がいてくださるこのことの喜びにおいて、私たちが礼拝を捧げるとき、祈るとき、賛美を捧げるとき、そしてこの喜びを持って出かけていく、これがリバイバルであります。これを主が喜ばれ、使徒言行録のこの2章の初代教会の祝福はこれを主が喜んで救われる者たちを加えていかれた。けれども今日このところを読みながら、今言いました通り、この初代教会の生徒たちのうちにあふれていた喜びというのは、今46節47節を読みましたように、それは毎日教会に来ることのできる喜びだし、一つになって礼拝を捧げることのできる喜びであるし、心を一つにして祈ること、共に食事をすること、賛美をすること、このことの喜びに聖霊によってこの初代教会の方々が、人たちが預かっていた。けれども初代教会の生徒たちのうちに溢れていたこの喜びの源というのは、どうして喜びを持って礼拝をしたのか、どうして喜びを持って祈ったのか、どうして喜びを持って毎日教会に来たのか、毎日喜びを持って出かけて行ったのか、喜びを持って食事をしたのか、それは何よりもこの初代教会の生徒たちに溢れていた救いの喜びです。救いの喜びです。罪許された喜びです。今日使徒言行録のこの35節からのところを読みたいと思いますけれども、初代教会のこの人たち、どういう人たちだったかというと、聖霊が下り、そして教会が誕生し、ペテロが大説教をしました。そしてその時にこのように使徒言行録2章の35節でペテロが説教します。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなたが十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったんです。これを聞いたんです。この生徒たちはこのメッセージを、ペテロを通して聖霊に満たされたペテロが、イエスを十字架につけたのはあなたたちです、イエスを十字架につけたのはあなただというメッセージを聞いたんです。生徒たちはこの時、他の誰でもない、あなただ。これがメッセージだったんです。これがペテロの説教でした。イスラエルの前科みんな知らなくてはならない、十字架につけて殺したのはあなただ、あなたたちだ。そしてその神は主を、このイエスを主とし、救い主としてな、救い主となさった。このメッセージ、もうこのメッセージだけで十分です。毎週このメッセージだけで十分です。私たちの罪のために、あなたの罪のためにイエスは十字架について死にました。これを聞いた時、この生徒たち、この人々、集まっている人たちは何と言ったか、37節、人々はこれを聞いて大いに心を打たれた、砕かれたんですね。 打たれたんで打ちのめされたんです。十字架につけたのは今まで他の人だと思ってた。自分は十字架につけてない。十字架につけたのはユダヤ人たちだし、あの中心にいた人たち、ローマの人たちだし、あの人この人、そのように方向があっちこっち、矢印があっちこっちに向いていた、その人たちが十字架につけて殺した。それはあなただ。その時大いに人々は心を打たれ、そしてこのように言ったと書かれています。兄弟たち、私はどうしたらいいですか、どうしたらいいですか。このような悔い改めが起こったんです。主よ、どうしたらいいですか。ローマの信徒への手紙で7章の中でパウロは、欲する善は行わない、欲しない悪ばっかり分かっちゃいるけどやめられない、その自分の罪に対し、パウロは7章の24節、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか、こんなに罪深い汚れたこの私はなんと惨めな人間か、やりたいと正しいと思っていることは分かっているけども、その一つも何にもできない、その罪に対する無力さを覚えて、この惨めな私を一体どうしたらいいでしょうか、兄弟たち私はどうしたらいいんですか。するとペテロは彼らに言った、悔い改めなさい、そして命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただき聖霊を受けなさい。アメン。これがペテロの初代教会で語られたメッセージでありました。で、このメッセージを聞いたんです。この人たちはこのメッセージを聞いて自分の罪が分かって、自分がイエス・キリストを十字架につけたその本人なんだ、そのことが分かってどうすればいいんですか。この全く自分が無力であり塵あくたに過ぎない、何の価値もない、その自分の罪を知って悔い改め、そしてその時41節、ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。この人たちです、初代教会は。先ほど言いました2章の46節47節、心を一つにしてもう礼拝を捧げることが嬉しくって、互いに交わることができること、食事ができること、嬉しくって賛美を捧げることができること、毎日教会に来て祈ることができる、その喜び、それは罪を許されたことの喜び、福音に預かったことの喜びでした。救いに預かったこと、救われたこと、福音によって自由にされたこと、誠の希望を人生に得たこと、罪の奴隷であって全く無力であった自分がイエス・キリストの恩知使用によって罪を許していただいて全く新しい人間にされた、神の子にされた、永遠の御国の約束が与えられた、その喜びが礼拝になったんです。その喜びが賛美になったんです。その喜びが毎日祈祷会に来て祈ることになったんです。ある方がですね、最近、この失敗してですね、家庭の中で失敗し、そして何のために蒼天に行ってんのかですね、まあ、そんなに厳しくなかった、厳しかったかな、分かりませんけれども、どうして何のために蒼天に行ってんのか、そのように言われてチーンとなりますね。チーンとガーンとなった。でもいい質問だと思いました。昨日聞きながら、皆さん何のために蒼天に行ってんですか、何のために礼拝捧げてるんですか、何のために主に従っているんですか、何のためですか。これは主が招いてくださるからです。主がこの私を朝ごとに招いてくださるからです。この罪人である、何の価値もない今日のこの初代教会の人たちが、十字架につけてイエスを殺したのはあなただ。そのことを聞いたときに、私はどうしたらいいんですか。これ同じですね、イザヤ書の6章の中において、イザヤが証明を受けたとき、主の圧倒的臨在に触れて、そしてそのときイザヤは6章の中でこのように 告白しています。イザヤ書の6章の中でこのように告白しています。災いだ、私は滅ぼされる。災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇者もの、汚れた唇の民の中に住む者。このような告白、主の圧倒的臨在が私たちに迫ってきたとき、イザヤに迫ってきたとき、災いだ、私は滅ぼされる。主が臨在して私のうちに迫ってきてくださったとき、誰も主の御前に、ああ、感謝します。もうすぐにですね、感謝します。ありがとうございます。そのように言えるものはありません。皆が罪人であり、皆が汚れていて、正しいものは一人もいなくて、主が触れてくださったら滅ぼされる。生きる何の価値もない。本当に無力で貧しい罪人の頭ですとパウロが告白した。どうしようもありません。どうしようもない。これが私たちの告白です。しかしそのどうしようもない私たちをイエス様が十字架において命を捧げてくださり、私たちのためにその救いの道を開いてくださり、私のその罪の一切を引き受けてくださり、命をもって血をもって私たちを買い取ってくださった。そしてその私たちを主が招いてくださる。礼拝を捧げるように、毎日主の御前に来て祈るように招いてくださる。これ以外に私たちが蒼天に行く理由はありません。主が招いておられるから。確かに祈らなければならないことがたくさんあります。その祈りのために私たちは教会に来ます。蒼天祈祷会に来て祈ります。あるいは礼拝を持って御言葉を聞いて、私たち一人一人が力を受けて出ていく。そのために私たちは礼拝を捧げ、祈りを捧げ、聖霊の助けを求めて祈ります。でも最大の理由は、この罪人を主が招いてくださってるから。これ以外にありますか？ですから私たちは礼拝に来た、祈祷会に来た、あれやこれや祈れなかった、あんまり恵みを受け取れなかった、思うようにならなかった、この間昨日姉妹が告白されてました。自分が思うようには恵みが受けられなかった、自分は本当に変わらない、いろいろいろいろ、私たちはそのように思う、つまずくことも、自分につまずき、人につまずき、けれどもその私たちを主が招いてくださっているから教会に来るんです。私たちの罪を許し、今日も礼拝を捧げるように、ここに主が一つにしてくださるから、喜んで礼拝を捧げるんです。喜んで賛美するんです。私の罪、そんなものは主が贖ってくださいました、清めてくださいました。その砕かれた霊を持って主に礼拝にやってくるんです。毎朝朝ごとに主の御前に来るんです。主が招いてくださっているから。だから私たちが来ないことは主の招きをお断りするということです。招いてくださってるのに、いやいやいや、毎日招いてくださっているのに。あるアメリカの牧師先生が言いました。この先生が大変忙しくて、そして霊的に非常に飢え渇いて、でそういう中でですね、本当に主が祈りを導いてくださり、祈りによってまた再びこの先生に力が注がれて回復が与えられていったとき、そのとき先生に与えられた感動は、この創造主なる方といつも待ち合わせをしている、いつもこの創造の世界を作ったこのお方がいつも私を待っていてくださる。これはすごい予定がいつもある。創造主といつもアポイントメントを取ってる。でも私たちは、一つの約束はなかなか破らないけど、創造主との約束はすぐに軽んじてしまう。本当にそのような私たち弱き者です。しかし主が招いてくださるから、この罪深い私たちを今日もこの使徒行伝の6の2章のこの生徒たちのように、私たちをそのようにして福音の命に預からせてくださり、私たちを十字架において罪を許してくださり、招いてくださっているから、その救いの喜びによって初代教会の人たちは喜んで礼拝をした、喜んで教会に来た、喜んで食事をした、喜んで主に支え、喜んで出ていった。これが聖霊の力であります。証人となる聖霊の恵み、祝福であります。 この恵みに詩編の今日51編を先ほどご一緒に購読をしました。今日サムエル記下12章が聖書日課の箇所となっております。これはどういうところかというと、ダビデが部下のウリア、このウリアの妻のバトシェバと姦淫の罪を犯した。部下たちが戦いの中に出かけて行っているのに、それなのにダビデはこの時戦いに出て行かず、その中にあって部下のウリアですね、この妻のバトシェバに心惹かれて誘惑に遭い、そして姦淫の罪、不倫という罪を犯していきました。そしてさらにはその部下が帰ってきた時、バトシェバにはお腹に子供がいた。このことを一生懸命ダビデは隠すために、ウリアに一生懸命奥さんと一緒に床を共にしなさい、いいから休んでいいから一緒に過ごしなさい、このようなことを自分の罪を隠すためにダビデはそのようにウリアを仕向けました。けれども残念ながらこの部下ウリアは誠実な部下であり、正義感の強い部下であったために、とんでもない、仲間が戦いに出て行ってるのに自分だけそんな風に時間を過ごすわけにはいかない、休んでいるわけにはいかない、そのようにしてウリアがダビデの申し入れを聞かない。それで最終的にダビデがどうしたかというと、司令官であったヨアブに一番厳しい激しい戦場にこの部下ウリアを送りなさい、そして戦いの最中にウリアを一人残して帰ってきなさい、このように司令官に命令を下しました。そのようにしてウリアは死にました。仲介書によるとこの罪の期間1年以上続いていたといいます。その時にあってダビデは礼拝を捧げていたし、生贄も捧げていたし、周りの人からは立派な信仰者であり立派な王様だと思われてそのように過ごしていた。けれどもそれから時が経って預言者であるナタンがダビデのもとに使わされてきました。そしてあなたは罪を犯しました。この罪がダビデに明らかにされていきました。詩編のですね32編においてダビデはその期間、罪を犯しながらも自分の罪を告白せずにいた期間、詩編の32編の3節4節を読みます。862ページ。詩編の32編の3節4節。詩編の32編の3節4節。862ページ。詩編32編3節4節。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって、衰え果てました。これ、口語訳の方が分かりやすい訳ですけれども、私は黙し続けて、ごめんなさい、私が自分の罪を言い表さなかったとき、口語訳、自分の罪を言い表さなかったとき、ひねもし苦しみうめいたので、私の骨はくるび、衰えていきました。自分の罪を告白しないで、それをずっと自分のうちに持ちながら、過ごしていたこのとき、私は苦しみうめき骨も古び衰えていった。このようにダビデが告白しています。しかしナタンがやってきて、その罪、あなたが主の前に犯した罪を暴かれた時、光に照らされた時、今日先ほど購読しました詩編51編をですね、ダビデは賛美し祈りました。この詩編の51編の三節ですね。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。五節、あなたに背いたことを私は知っています。あなたの罪は常に私の前に置かれています。六節、あなたに、あなたの身に私は罪を犯しました。あなたの前に、私は罪、失敗をしたんです。サムエル記下の十二章の中に、もしあなたが必要ならば何でも与えてあげたでしょう、何でも必要を与えて祝福したでしょう、それなのになぜ私を侮ったのか、そのようにダビデが主に問われます。その時、しかしダビデの信仰の素晴らしさ、 この真骨頂はその罪の真っ只中で主を私を憐れんでください。十字架に立ち返ったんです。主の憐れみにすがったんです。そして主の贖いの凄さを告白しながら、私の罪を雪よりも白くしてください。あなたにはそれがおできになります。こんなに罪深くとも、こんなにもう自分自身ももう気づかなかった、もうありとあらゆる罪の性質を知って、ダビデはここで告白しています。私はお母さんのお腹にある時から罪人でした。ダビデはこの時不倫の罪を犯したから罪人だったんじゃなくって、罪人になったんじゃなくって、ああ本当に生まれた時から罪人だったんだ、そこまで汚れている、そのような自分をダビデは知りました。そしてダビデは告白します。喜びを返してください、もう一度私に賛美を返してください、喜びを持って賛美を捧げる口を開いてください。罪の中にいた時、賛美することもできない、感謝することもできない、喜ぶこともできない、そういう状況の中にあった私の罪を主が贖い、救い出してくださり、清めてくださり、雪のように白くしてくださった今、救いの喜びを返してください。ご一緒にここを読みましょう。詩編の51編の12節から14節を共に読みます。詩編の51編の12節から14節を共に読みましょう。詩編の51編12節から14節、3、はい。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見舞いから私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。アメン。もうリバイバルを求める切実な祈りです。救いの喜びを返してください。あの時主と出会い、あの時主に会って喜び、主を愛し、主に喜んで従い仕えていた、すべてを捧げていた、喜んで主に歩んでいた、主と共に歩んでいた、あの時の喜びを、救いの喜びを、その原点に立ち返らせてください。そして15節、そうすれば、これこう新教徒訳ではありませんけれども、口語訳ではこの間に、そうすれば私はあなたの道を教え、あなたに背いている者に、罪人が身元に立ち返るようにこの道を教えていきます。このメッセージを語っていきます。だからまず私に救いの喜びを返してください。聖霊十万の恵みを持って喜んで生きる者に、この福音に預かり、贖いに預かり、喜び賛美を捧げる者に作り変えてください。ダビデはこの時によく分かりました。18節19節を読みます。私、もし生贄があなたに喜ばれ、焼きつつくす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれたね、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られません。礼拝を捧げていたし、良きものも捧げていたし、奉仕もしていたし、主にたくさんのものを捧げていたでしょう、生贄を捧げていたでしょう。でも本当に主が喜ぶのは、砕かれた霊だった、悔い改める心だった、真心を持って主に、真実を持って近づくことだった、主が見ておられるのは私の霊だった、心だった、このことをダビデは知り、主に賛美を捧げています。この喜び、初代教会に満ち溢れていたこの喜び、この喜びが私たちに聖霊によっていよいよ注がれることを祈ります。福音の喜び、最初に救いに預かった、この罪を許していただいた救いの喜びを返してください。もう一度再び私のうちにこの霊を、救いの喜びを燃やしてください。そして喜んで礼拝をし、喜んで教会に来、喜んで毎朝主の招きに落とし祈り、喜んで主に捧げ、喜んで主を出ていくものにならせてください。喜んで主の十字架の道に従っていくものと、主を、私たちを聖霊で満たしてください。それが何よりの伝道です。皆さん、それが何よりの証です。この二日間、土曜日日曜日、喜んでこの聖会に預かりましょう。喜んでこの二日間、皆さん聖別してください。御言葉を私に語ってください。だって40日祈ってきたんだもん。 そういう思いじゃありませんか、皆さん。そういう思いです。ですね。40日、皆さんと一緒に涙を流して祈ってきた。主を答えてください。何より私にリバイバルを、私に福永先生を通して御言葉を語ってください。私に感動を与えてください。もう一度主のために立ち上がらせてください。この聖会と2日間なることを信じます。そのために皆さんがこの2日間を聖別して、楽しみにして、主に期待して集まる2日間となりますように。もうそれですでにリバイバルだと思います。その時多くの魂は主が導いてくださいます。しかしまず私たちが変えられなければならない。まず私たちがこの初代教会の恵みをもう一度いただいて、喜び賛でいつも主の御前に来て喜んで生活をすること、このことを通して多くの人たちがイエス様の具合を知ることができると、そのように信じます。今日どうしても皆さんにお伝えしたい、分かち合いたいことがありますので、分かち合いたいメッセージがありますので、メッセージは終わりましたけども、ちょっとこの二つだけですね、皆さんに分かち合わせていただき、もうあと2週間ここでメッセージ語らないようなので、私今度特典日曜日、その次ドリービング教会なので、ちょっと語らせていただいてですね、このメッセージを持ってですね、分かち合いを持って終わりたいと思いますが、熱火宣教ですね、大陸宣教に出て行かれた伊佐山節子先生のこの戦いの記事、宣教の戦いの記事を、もそしてもう一つ献身したものがですね、本当に自死を選ぼうとしたその時に主の十字架に立ち返っていったというですね、この素晴らしい福音の証を皆さんと分かち合って合わせていただき終わりたいと思います。この熱火宣教に仕えた1941年から1953年の出来事です。伊佐山節子先生、そしてこのご主人である宣教師先生、このご夫妻はその時代ですね、大陸熱火に行って宣教師としての働きをされました。そのような長い戦いの中にあって、お子さん二人が天に召されていきます、宣教地で。そしてご主人は、このですね、軍隊に捕らえられていって、そして銃殺されていく。そしてご本人、伊佐山節子先生、このご本人がさらに白内障を患い、もう手遅れになり目が見えなくなる、こういう状況の中に置かれていきました。この伊佐山節子先生はですね、この主に招かれた時、昭和16年から昭和28年にですね、帰国するまで何から申し上げてよいか分かりません。私は自分の罪ということを知らされ、十字架の愛に心を溶かされました時に、ただこの愛に準じたいという一節の一筋の願いで生きる以外に道のないものと知ったのでございます。私は進学校も出ておりません。全く勉強もしておりません。そのようなものに神様が恵みを与えてくださった、そのような節山節子節磯山節子先生がこのご主人と出会い、そして結婚をし、そしてご主人がこのリバイバル祈りの中で、この熱火宣教に行くのは誰か、その言葉を聞いて主に従っていきたい、これについていったこの奥様、しかし今言いました、ご主人はそのようにして軍隊に捕らえられ銃殺されていく、二人のお子さんが天に召されていく、その中でその間、私は約5ヶ月ほどその病院の眼科で治療を受けました。日本人の眼科の先生はすでに他へ行っておられませんでしたので、中国人のお医者さんの治療を受けたのですが、やはり私の目は手遅れになっていてダメでありました。最後にお気の毒ですがと言われた時には、まだ内地へ帰るというあてもありません。日本に帰るというあてもないし、二人の子はまだ幼いし、自分の体が不自由になったということもあり、一体これから先この子供たちを抱えてどうしていったらいいだろうかということがまず先決問題で、じっと考えておりました時に浮かんでまいりましたのが、リバイバル聖歌の賛美歌で今朝一曲目で賛美をしました、望みも消えゆくまでに世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得ん、数えてみよ主の恵み、数えてみよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、主の玉石十字架を担いきれず沈む時、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらん、この賛美が湧いてきた、この伊佐山節子先生のうちに。で、二人をお子さん天に召して、二人はまだ残っていたんですね。内地に、ごめんなさい、この年間の宣教地に一緒にいた。 この賛美歌が心の中に響いてきました。私はその病院の廊下を手探りに行きつつ戻りつつしながら、主よ、私は内地から出てきて愛する二人の子供を送り、主人の消息は分からず、多分銃殺されたという噂は本当らしいということは大体分かっております。その上目が悪くなって、それでもそのように自問自答しておりましたときに、数えてみよ一つずつ、数えてみよ一つずつという賛美歌が心に浮かんできたものですから、私は子供のように一つずつ恵みを数え始めました。お前、見えなくなってもまだ歩けるじゃないか、まだ聞こえるじゃないか、まだ話せるじゃないか、まず肉体的な恵みを一つずつ考えているうちに、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、これキリストイエスにありて神の汝らに求めたもうところなり、という御言葉がはっきりと示されました。主よ、愛する子供を二人天に送り、主人を天に送り、目が悪くなってそれでも感謝しなければならないのでしょうか、それでも喜ばなければならないのでしょうか、というふうな自問自答をいたしておりましたけれども、これキリストにありて神の汝らに求めたもうところなり、その御言葉を深く味わっているうちに、イエス様の十字架の愛を私はひしひしと見つめるように導かれました。イエス様は私のために死んでくださった、イエス様は私のためにあんな苦しみの十字架のあがないをしてくださった。どんなに目が良くなっても、どんなに健康になっても、やがて私たちは死というものを迎えなければならない。もしこの地上生活の苦しみで私がうなだれてしまったり、私がそれで本当に無信仰のような状態になってしまったら、十字架の愛に対して申し訳がないというところに気づかされていきましたときに、イエス様は分かりました、私はこれから目くらになって、今までのようなことは何もできないかもしれませんけれども、ただこれからの生涯は常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、この御言葉を命がけで主をお従いしますから、どうぞよろしくお願いいたしますと言って、すべてを主の御手に委ね、誰もいない病院のその廊下にひざまずいて祈りから立ち上がったときに、本当に心に平安が参りました。このような証がなされています。そしてもう一つ、その劣化宣教の中で教会に集っていたある兄弟が、長く教会から離れていましたけれども、半年を過ぎてある兄弟が朝の礼拝に戻ってきたそうです。王さんという方、大工さんをされていた方ですけれども、その方が真剣な顔で集った人々にこのように言いました。私は今日正直に申し上げます。神様の前に偽ることができません。今までの私を許してください。何事かと思ってみんな真剣に座り、直す思いで耳を傾けましたが、王さんは終戦後いろいろな戦いの中に行き詰まり、最近は人間の弱さ、もう生きる力も御言葉を読む力も、それこそ力尽きたというふうな状態になりまして、非常な霊的な戦いの中にあえいでおられたのですが、やはりかつては献身された方ですから、自分がそうしたことをみんなの前に見せてはいけないと思って形だけは装っていたのでしょう。それだけに内的な戦いというものは凄まじく激しくなり、とうとう経済的な問題もあり、彼はこんな生ける屍のような状態でいるよりは主の皆を汚すから、むしろ自分は潔く自決した方が良いとさえ考えるようになった。今日もう一遍祈ってみよう、もう一遍祈って、それで自分の心の中に確信が与えられなかったら、それでも自分の心の中に勝利が来なかったら、その時は潔く自死しようと思って、聖書の誇りを払い膝に乗せて神様の前に静まりました。その瞬間御言葉が与えられたのです。それはテモテ書の信仰の良き戦闘を戦え、永遠の命を捉えよというお言葉だったのです。はっとして目の開かれたような思いで、自分は今まであまりにも受け身になっていた、言い訳をすればキリはないが、 信仰の良き戦闘を戦え。信仰は一面戦いである。こっちが退けば当然悪魔がやってくる。そうだ、今まで自分はあまりにも受け身になりすぎて信仰の良き戦いを戦うことを忘れていたということに気がつき、涙とともに悔い改めたのです。そして次の礼拝はこの王さんの決意を通して、誠に聖霊の臨在の豊かなもので一度新しく献身をさせられましたというですね、この宣教地にあるこの恵み、そして一人一人が宣教師であろうが牧師であろうが信徒であろうが、皆一人一人が主の十字架の前に砕かれていく、そして砕かれた霊を携えていく、いつも主の御前に砕かれた霊を持って出かけていく、また砕かれた霊を持って使わされていく、これが福音の恵みであります。これが私たちのうちにある救いの喜びであります。私が何ができたとか、どんなに祈れたとかですね、私がどれほど捧げられたとか、何をした何をしない、こんなことではなく、福音の喜び、救いの喜び、これは何をした何をした、そんなことではない。本当に聖霊によって私たちの内側から溢れてくるとき、この喜びによって私たちは礼拝をし、祈り、そして出かけていくんです。その時神様は素晴らしいリバイバルを私たちに起こしてくださることを信じます。どうぞしよう、このリバイバルを私たちに、誠の悔い改めから伴う真実なリバイバルが、私たちにどうぞ救いの喜びを返してください。再び聖霊の火で燃やしてくださり、どこに行ってもどんな生活の中にあっても主にあって喜びます。皆さん思い起こしてください。はーいとですね、平池先生の本当にこれを旅たび私は思い起こしながら押し込んでいく、その本当に主にあるならば、どんな時でも高らかに主を賛美することができる、そうなんだな、この福音をいつも主を私たちに教えてください。どうぞこの福音の喜びがこの特典の時あふれるほどに上より日が下ってリバイバルが起こることを主に期待します。そのために重ねています、この2日間主を求めて主に期待して楽しみを持って2日間この聖会に集まってきましょう。主に聖別し、主に喜んで捧げるもの、主は祝してくださいます。その時私たちがどうぞ砕かれた霊をいつも携えて、自分の勲ではない、自分ができたできない、そんなことではない、砕かれた霊をいつもしよう、あなたが喜んでくださる低い謙遜な霊を持って、へりくだった霊を持って、どうぞ主の御前に喜んで生きるものとならせてください。ご一緒にお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、特典を前にして御言葉を与えてくださりありがとうございます。どうぞ私たち一人一人に聖霊によって救いの喜びを与えてください。どうぞ聖霊の喜びによって私たちをこの朝それぞれの場所に使わせてくださり、私たちがこの救いの喜びにいつも預かりながら、喜びを持って、主にある喜びと感謝を持って、私たちが出かけていくとき、そこにおいて主の素晴らしい栄光が表され、リバイバルが起こされていくことを信じます。どうぞまず私たちをリバイバルしてください。どうぞこの2日間の特典聖会において、私たち一人一人があなたに捧げられたるものとなり、どうぞ聖霊の恵みに預かって、喜んで玉川教会が一つ心になって礼拝を捧げる2日間となりますように、喜んで集まって食事をし、喜んで共に賛美を捧げ、そして残りのこの40日も喜んで朝に夕に主の御前に来て、祈る私たちとならせてくださいますようにしよう。今朝の御言葉の成就をどうぞ私たちに与えてください。私たちには何もありません。本当に貧しく弱く罪人の頭です。罪しかありません。しかしそのような砕かれた霊を持って主をあなたの御前に来るとき、あなたは聖霊の恵みを注いでくださいます。聖霊のバプテスマを与え祝福してくださることを信じます。どうぞ主を信仰を持って新しい一週間もどうぞ御言葉の成就を求めて歩んでいくことができますように導いてください。必ずこの御言葉を持って特典の2日間に素晴らしいリバイバル、また世界選挙の成就を与えてくださることを心から信じます。主に期待します。そのためにどうぞ福永康明先生を豊かに祝福し用いてください。心からの感謝を持って、また賛美と喜びを持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。